なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第253回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田中さん、
はい、
元気ですか？
元気です。
元気ですか？一応今、はい、今言葉に詰まりましたけど大丈夫ですか？
元気かなと思って一回自分に確認してみました。
あ、そうなんですか。はい、僕ね、
はい、
元気なんですよ。
あ、いいことです。
超元気なんです。
超ですか？いいですね。
ここ、はいはい、もう何週間かの間でね、うん、ずっと僕がお話番組でさせてもらってるお話があって、
はい、
竹内入院するってよっていう入院して手術をするらしいぞとかね、
ありましたね。
そういう話をしてたんですよ。
はい、
最終結論が出まして、
あ、はいはいはい、はい、
これはちょっと後でお話します。長くなりますんでね。
わかりました。
はい、でオープニングはその話ではなくて、
なくて、
これも先週ちょっと話した話をちょっと振り返りたいんですけど、
はい、
先週ね、僕はコンビニで、うん、
はいはいはい、
スープとパスタを買って、
はい、
スープはスプーンにしますか、箸にしますか、それともスプーンは先割れと割れてないのがありますけどどれにしますかって聞かれて、
はい、
じゃあ先の割れてないスプーンでってお願いしたのに、パスタは何も聞かれなかったなと思って、はい、袋を開けてみたら箸が入ってたっていうね。
箸が、パスタに箸が
ね。なんかそこはフォークか箸かを聞いてくれないのはなんでよっていうお話を先週したんですよ。
はい、してました、
ね、で先週と同じコンビニね、
はい、
今日ですよ、この収録してる今日ですよ、今日の話ですよね、はい、多分店員さんは違う店員さんだと思うんですよ、
うん、
同じコンビニで僕パスタを買ったの。
あ、またですか？
パスタ
か。
もうね、僕ねパスタが大好きなんですよ
はいはい、
パスタを買ったので、温めますかって、お願いしますと、
うん、
あ、温めますかって聞かれた時に畑中さんなんて言う？はいって言う？それともお願いします、
お願いします
って言う？
はい、
だよね、やっぱりね、お願いしますって言いたいよね、
うん、
なんかさ、なんか冷たくさ、うん、はいっていう人いるじゃん、
うん、
なんかちょっとね寂しい。まあいいや、そんな話はいいんだでパスタを買ったのよ。パスタ買って、うん、まあ温めますか、お願いしますと温めすってる最中にね、袋を用意するじゃないですか、
うん、
店員さんね、
うんうん、
でそこで、まあ今度は聞いてくれたの、
うん、
何をつけるか、
はい、
ね、聞かれたのびっくりだよ。
何ですか？
箸にしますか、
はい、
スプーンにしますかって聞かれたのね、もう選択肢としては一択でしょ、もう箸しかないし、だってスプーンは無理じゃん、だってパスタはスプーンではね、箸にしますかスプーンにしますかって聞かれてさ、もうじゃあ箸でって言ったんだけど
いや、そこでフォークとは言わないです
か？だって箸かスプーンしかないんだもん、選択肢が
店
員が言うには、ね、
うん、
箸って言った。
オリジナルルールじゃないですか、うん、パスタにはお箸っていう、
もうない、どうしても箸、いやだから選択はさせてやろうと、うんだけど箸しか選べないような選択をさせてやろうっていう、
すごいな、
ね、うん、これなんだろうね、箸とスプーンって聞かれてびっくりしてさ、
なんかフォークとスプーンだったら分かりますけど ね両方つけてみたいな、
そう、フォークとスプーン両方つけてくれる人も中にはいるんだよね。
あ、いるんですね。
そう、コンビニのパスタそんな食い方しねえよって思うんだけど、
うん、しないしない、
でもいるんだよ、いるんだよ、丁寧な店員さんはそれ両方つけてくれる人いるんだけど、今日聞かれたのは、うん、箸かスプーンっていう、うん、畑中さん聞かれたらどっち選びます？
って一回驚きますね。
いやでも驚いちゃダメダメ、そこはスマートに答えないとまあ後ろも並んでっから
じゃあ箸で、
ね、でしょでしょ、やっぱ箸なんだよね
箸ですか、
そんな話がございましてどうやあのコンビニの店員さんたちはどうしちゃったのかなと思って、
日本人の方ですよね。
日本人の方ですよ。
ですよね、うん、
大丈夫ですよ。
うーん、
畑中さんは今週なんかありました？
今週ですか、うん、ありました。
何がありました？
ちょっと怖い話してもいいですか？
お、な BGM 変えた方がいい？
変えれるんですか？
変えられません。
はい。なんか最近、うん、なんかこう。
ちょっと待って怖い話のテンションの喋り方じゃないけど大丈夫？
最近、
うん、最近、うん、
iPhone がなんかよくブルブルするなって思うんですけど、うん、
まあ、人気があるんじゃないかな、いっぱい電話とかメールが来るんじゃないのかな。
いやでもなんかこう開いてみてもなんか何も通知がないんですよ。
ほう。
でも頻繁にブルブルブルブル震えるんですよ。
うん、ちょっと待って、うん、あの、うん、畑中さんが今使ってる iPhone は、
うん、
確か買ったばかりの iPhone7 だよね。
そうなんです。
あの巷では、もう大体一括0円で売っているにもかかわらず、うん、約1ヶ月ぐらい前にすげえ10万近くで買ってる。あの iPhone7 だよね。
そうそう、うん、あの iPhone7
買ったばかりだよね。
そうそう、まだ新品ピカピカです。
故障とかでは考えられないよね。話を聞こうか。
うん、で、うん、なんか本当によく今週入ってからぐらいからブルブルブルブル鳴ってるな、うん、でもなんか何も表示されないなとかってこうすごい不思議に思ってたんですね。
おう。
そしたらなんかそういえば最近、うん、アットマークの後に、うん、i.softbank っていうメールアドレスを設定したなと 思って、
はいはい、
それがなんか、うん、着信通知になってたらしいんですよ。
どういうことごめん
なんか原因不明のなんかゴーストバイブって呼ばれてるらしいんですけど、
うん、
なんかあの着信の設定はしてないんですけどバイブの設定だけが設定されてるっていう内容になってて、
うん、
で音はしないし通知も表示しないってなってるから通知も何も出てこないんですけどブルブルって呼び出した気が来るみたいな。で実際にメールが来てるんですけど全部なんかあのいらない迷惑メールっていう。
あ、いっぱい迷惑メールはいっぱい届いてるんだけど、
そう
通知は出ないから、
うん、
震えだけが。
そうそう。
だけどあれでしょ、メールのこのアイコンのところには数字が出てるんでしょ。
そうなんですけど、
どんどんその数字は増えているんでしょ。
増えてるんですけど、うん、G メールも一緒になってるから全部合算された数になってるから分かんないんですよ。
何が増えてるか分からないんだ。
そう、
あのあれ畑中さんさあスマホのその数字のところ、
はい、
未読の数字が出るやつって、
うんうんうん、
すっげえ貯めとくタイプの人。
いやそうでもないですよ。
僕
あそうでもないけど、うん、そうって言われたらそうかもしれないけど
僕常にねあれが消えてないと気が済まないタイプの人。
竹内さんがですか？
そう僕はダメなの。
あなんか落ち着かないんですもん。
あね、いやまあまあしょうがないね。そこは人気の差だろうね、うん、お友達の差なんだろうね、
うん、
なんか怖い話というか僕が寂しくなっちゃったけど大丈夫？
ああそうですか、う
ん、要するに畑中さんが言いたいのは、
うん、
あの竹内お前は友達少ないよねってことが言いたい。
違う、
ない、違う、そうじゃないの、そうじゃないの、
謎のバイブレーションの話をしたかったんですけど、
バイブレーション、まあ、設定ってことだね。
うん、でも最初本当になんかこう自分おかしくなったのかなとかも思っててなんか震えた感じがする。どうしようとか思って。
いい人、もうスマホを疑う前に自分を疑うっていうね。田中さん本当にいい人だよね。畑中さんはいい人ってことでね。
じゃあそういう方向で、
はい、ということでございまして、
はい、
はい、今週もたくさんお便りをいただいておりまして、
はい、
はい、
いただいて、
今週ですねお便りをいただいたリスナーの方のお名前の方ですね、畑中さんの方からですね、はい、丁寧にご紹介していただきたいとこのように思う次第でございます。よろしくお願いします。
はい、ご紹介いたします。メールを送ってくださったのはママウサギさん、メガチャウダーさん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、ラジオデイズさん、バンブーさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回でそんないブログは第50回です。節目ということでテンションが上がっていつもより長々と書いてしまいました。いつも長いんですけど、 内容は海洋博記念公園の紹介をしています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
さあ、先週はですね、
はい、
なんか自分で先週の配信聞いてて、
うん、
ちょっと BGM 大きかったななんて反省をしながら、
はい、
今週はちょっと先週より小さめにしてます。
小さめで、
うん、特にリスナーさんからね、
はい、
音量でかいよとかクレームが来たわけではないんですが、
うん、自主規制で
そういうことですね。
はい、
はい、変わんねえよって言われそうですけど
意外と皆さん気にしてなかった。
こだわり、
ね、あ、はい、大事大事。
さあコンビニの話しますよ。
はい、
コンビニね、
うん、
今ねローソンでね、
はい、
ローソンでね、
ローソン
350円以上のお弁当を買うと、
はい、
お茶をプレゼントっていうのやってんのね。
はい、お茶にもいろいろありますが、
そうそうそう、でね、お茶が3つあって、うん、3種類から、コカ・コーラの爽健美茶か、
爽健美茶、
アサヒの16茶か、
はいはい、16
茶、伊藤園の多いお茶、
あ、多いお茶かな、
多いお茶のほうじ茶、ね、
ほうじ茶、
うん、
茶色いやつですかね。
そうそうそう、この3つの中からペットボトルね、
500、
うんとね、600とか660とか、
あ、
でかいやつ、俺がね選べるよ、うん、1個もらえるよ、
うんうん、
いいでしょいいでしょいいでしょ、
いいいいいい、
だってもう買ったらさ140円とかさ
しますよね。
150円とかするわけじゃない、
157円ぐらいじゃなかったですか、まあいいか、うん、
でさほらお弁当仮に350円、税込みで350円以上だったら、うん、まあ、仮に350円だとするじゃん、
うん、
ね、
うんうん、
で150円のお茶だとするじゃん、
うん、
お弁当が200円ぐらいで買えちゃうわけですよ。
安い、
ね、こんなお得なキャンペーンはないじゃない。
ないない、
ね、だから
声優並み、
今週はちょっと9月の、ね、28日までかな、
うん、
なんで、うんうん、なので、今週はちょっとね、あのローソン、できるだけお昼はローソンに行くようにしてた、
うん、もっと早く言ってくださいよ
ねでこんなこと言っちゃうと、
はい、
オープニングでお話ししたのがどこのコンビニかバレちゃうんだけど、
ああ、
でもオープニングで話したのは違うコンビニ
はい、
はい、あれファミマ、
ファミマ、
そうでね、あのローソンなんで、はい、ローソンで それでねお弁当を買うわけですよ、
うんうんうん、
さあね、まあ、ちょっと僕ほら営業でいろんなところに行くから、
あ、
まあ、めったに行かないような場所にも行くわけだ
ますね、
でちょっとあの会社から遠いところのローソンでお昼ちょっと寄って、うん、お弁当買って、うんうんうん、そしたらレシートにね、あの対象の飲料が無料でもらえるってのが出る、券が出てくる、
あ、はいはい、あ、券が出るんですね、
券がもらえ出て、それでお茶と交換できるのね、
うん、
で店員さんにあのお茶何がいいですかなんて聞かれて、
うん、
じゃあ爽健美茶なんつって、
あ、はい、
ね、でもらうわけですよ、うん、でそのパターンで、うん、である時ね、そのちょっと遠いところでさ、
うん、
コンビニでお弁当買って、あ、お茶がもらえるが、お茶は買わないわけだよ、いつもだったらお茶が、うんうん、お茶は買わないわけだよね、で
買わない
そうそうそう、お金もらえるからね、で、うんうん、お弁当買ってレジ通して、うん、店員さんが、そこの店員さんがね、ちょっといつもと違う、うん、他のお店とは違うことを言い始めたのね。
なんだろう、
あの、すいません、券が出たんですけど、
うん、
お茶がないんです。
あら、人気すぎて、
そう、
あらら、
で、まあ、お茶がない、
うん、
じゃあこれって、じゃあこの券ってあれですか、他のローソンでも使えるんですか、
うん、
使えません、
使えないんだ、
発行したお店じゃないと交換ができません、
へえ、
で、うん、ただただただ16茶だったらありますと、
あ、違う種類、
そう、違う違う、この3つのうちの16茶、 十六茶だけはあるんだって。
創建日と紅葉茶と十六茶ですか。
でそのうちの十六茶はあるんだよ。だけど十六茶はあるのにお茶がないって最初言うんだけどね。
ああそういうことか。
そうそうそう。で僕ねこの三つのうち、
うん、
唯一嫌いなのが十六茶なんだよ。
へえ。
あのね十六茶昔は美味しかったの。
うん。
今ねそのなんかね。どんどんねこの16種類のブレンドが少しずつなんか変わってて、なんか今のブレンドがあんま好きじゃなくて、唯一飲めないのが16茶なの。
でなんかちゃんと飲んだ記憶がないから味なんか全然わかんないです。
でさ、うん、おそらく16茶だけ余ってるってことはおそらく16茶そんなに人気ないのかなっていう気もするの、ね、
そうかも、うんうん、
で店員は最初にお茶がないんですって言ったのはもう16茶はもう戦力外になってるのかなと。
ああ、もう長年みんなに嫌われ
て、そう嫌われてるとか言わないの。
言ってない言ってない。他の2つが人気ありすぎて。
そういうことそういうこと。
いらないんだ。
ね、だけどほら他のローソンで使えればじゃあ今日はいいですになるんだけど。できないって言うはじゃあ16茶でって言うしかないじゃん。
うん、嫌だけど、
ね、で16茶は一応もらいいの、
うん、
だけどお茶は飲まずに弁当だけ食ったんだけど
意味なくないですか。
意味ないんだよ。
でね、できるわけ
でもない。違う、僕が言いたいのはね、はい、僕が要するに何を言いたいかというとね、うん、ローソンのそのお店はだよ、
うん
ね、このお弁当のキャンペーンがあるっていうのは分かってるわけじゃない、
うん
ね
うんうんうん、
でお弁当の仕入れた数はあるわけじゃない、
うんうん
ね、必ず無料でつけなきゃいけないわけじゃない、
うん
ね
うん、
仕入れとけよって話だよね。
そうですよね。
その分ちゃんと数合わせて仕入れをしておけよ
もうここまで来たらね、
そう
どれくらいなくなるとかも
分かるでしょってお弁当を20個取ったらお茶も20個取っとけよって話でしょ。
でも 3種類あるから3種類とも20個ずつ。
だってもうだって16茶は店員さんも戦力外に思ってんだ、うん、きっと
ストップで
お茶ないんですって最初言ったんだもん。だってだけど16茶はあるんですって申し訳なさそうに言うんだよ。
でも大体コンビニってあの冷蔵庫の裏に 2,3 ケースはストックしてあるはずですけどね。
漏れなくついちゃうからね。あのさ、
うん、
コンビニでさよくさ700円以上くじ引いてってあるじゃん。
ああ、ありますね。
あれね、
はいはい、
わかんないよ都市伝説だけど、
うん、
当たりがきちっと入ってるお店と、
うん、
入ってないお店があるらしい。
へ
え。どんなに引いてもあの応募券しか出てこないお店もある。
あ、ちょっとあのそもそもなんですけど、うん、あの、あんまりコンビニで高い買い物しないので、そのくじの当たりがどうのっていうのちょっとよくわかんないんですけど。
700円以上のお買い物はしないの、コンビニで。
あんましないですね。500円未満ですね。
一体何を買ってるの、コンビニで。
500円未満の。
あの、1日のお小遣いはもう500円って決まっているの。
いやいやいやいや。
朝何、あの、テーブルの上にお母さんが500円玉を置いといてくれるの。
いやいや置かないですけど、だって何買うんですかそんなに700円も。
お弁当。お弁当と飲み物買ったら700円ぐらいになっちゃう。
飲み物は会社にあるのでいらないじゃないですか。
僕会社に行かないから車の中が僕ね。
うん、ああそうですよね。だから私の場合はお弁当だけでいいから使うとしても。
じゃああれ引いたことないんだ。
ないんですよ。
あのドキドキワクワクさらにちょっと迷惑なあのくじを。
迷惑なんですか。
だってさ営業の途中でさ飲み物買ってんのにさ、うん、くじ引いてくださいってくじ引いてさ、うん、あなんか飲み物当たりました今お持ち帰りしますかはいお願いします2本持ってくんだぜであの営業者の中だからすぐ温まっちゃうんだよ。
あーなるほど。
もう、邪魔でしかないよね。
そうなんですか、うん、なんかそれこそ営業の人がなんか私にくれるみたいな。
あーよくあるね。
そうそう、それで知ってるみたいな。
で
当たりがあるんですね。
そう、当たりがあるんでね、
うんうん、
そう全く当たらないお店と、うん、結構当たるお店とあるらしいのよ。であれって結局その当たりの分をお店が結局買い取ってるんだよ、うん、
買い取る。
そうだからこれだから例えばこれがいくつ全部商品が何種類もあるとするじゃん、うん、それを一回お店側が自分のお店の経費として落としておいてっていうのが基本っぽいのね。
うーん、
だから当たらない、だからその経費をケチってるお店は当たりを入れてなかったりするお店もあるっていう都市伝説があるのね。
ありそうですよね。
でこれがどう見分けるかっていうのがあって、あのね、レジの中に、レジの中に例えばその買い物カゴにいろんな商品がバーって入ってるところがあるのね。これは全部その当たった時の景品なのよ。そうちゃんと用意してるお店があるの、っていうのは当たりました、
はい、
どうします、買います、買いますって言ったらお店の中を走って取りに行く、店員がね。
あ、そうですね、
それすごいロスだから、お昼の時とか、ね、レジ並んでる時にそのことやったら大変なことになるから、すぐ取れる場所にもう用意してあるの。
あ、なるほど。
それ用意ちゃんとしてあるお店はちゃんと当たりがあると、お店です、用意してないところはこれ難しいんだけど、全く当たり入れてないところと、もう暇だから取り行くの全然平気だっていうお店でどっちかなんだって。だからレジの中に、ちゃんと用意してあるところはちゃんとその分の当たりは最低でもあるからいいよなんていう話がね、よかったりするんだ。
そうですか、
でも畑中さんは関係ないから全然興味なさそうだ
からね。そうなんですよ ね、
なのでこの話は終わり。もういい、僕の入院の話するわ。
あ、しましょう、入院
の
話しましょう。
あのね、
ちょっとみんな気になってますよ。
ちょっとね振り返りますね、
はい、
お盆のちょっと前あたりから、ちょっとねお腹がなんか常に張るというか、常になんか便意を、もう用意してる、だけどトイレ行っても出ないみたいな状況が続いてて、なんか調子悪いなって、便秘でもないしみたいな状態があって、でお盆の最中にたまたま、まあ夜寝るとき横になってて、左足の付け根のあたりをねたまたま触ったら、なんかねポコって出てるのね、でなんだろうと思って、まあ、触ったら、あ、これあれだと、1年前にも医者で言われた鼠径ヘルニアだと、要は腸が出てきちゃってる、
はいはい、
ね、でボコってなってる、これだと、
き
っとこれに違いなっつって、これ押したり横になったり押したりするとすぐ戻ってたの1年前は。
あ、中に、
そうだけど今年のお盆の時には戻らない、
はい、戻らない、
どんなに押しても戻らない、だけどそのうちだんだんそこが痛くなってきて、
で、
ね、本当にね、うつ伏せになって寝たらもうそれだけで痛いぐらい痛かったのね。
ああ、そうでしたか。
そこの部分が当たって、でこれはまずいぞと、っていうのは鼠径ヘルニアって腸の一部が飛び出てしまうと、それが、まあ、例えば何かで締められてしまった時に、その出てる部分っていうのが、要は苦しくなって最終的にはそこの一部が腐ってきちゃう可能性があると、そうするとそこから穴が開いて、腸ですから、
はい、
ね、いろんなものが体の中にぶちまけられる可能性が出てくる。そしたらもう大変だと、もう精子をこの、かけた手術が始まるレベルらしいのね、すぐ緊急手術をしなきゃいけない、はい、いや怖いじゃん、痛みがあるからちょっとね、やばいぞと、でこれはもう病院行かなきゃなと思って、お盆明けに病院行ったんだ、
はい、
したら、まず外科に行ったの、鼠径ヘルニアだと思ったら外科に行ったんだよ。したら外科の先生が、まあ押すんだとりあえず横になってってすげえその患部をやったら押すの、
はい、
で痛いっすっつって、もうだけど男の子だから耐えるしかないじゃない。
そうですよね、
男の子だから耐えてるんだけど、でも我慢できないぐらい痛いの、ね、でも医者は、あ、大丈夫だから、ちょっと痛いけどね、なんつってグーって押すので、挙句の果てに、あ、でも全部引っ込まないねっていう。でその後になんか CT スキャンを取って、でまあでもまあこれすぐに手術しなくても大丈夫かななんていうような結論で、その医者は終わったのよ。
はい、
だけどその後もすごい、もう押されたから余計なんだと思うけど、
うん、
すっごい痛いの、
うん、
で怖いから違う病院にもう一個行ったの。
セカンドオピニオンですね。
そしたらそこで、まあ、そこの医者は内科だったの。僕がよくあのいつも定期的に行ってる医者でさ、
うんうん、
でそこで、ちょっと見てもらって、そこでできる検査全部やってもらって、
はい、
でまあちょっとじゃあお金からちょっとでかい病院紹介するって紹介状書いてもらって、うちの地域では一番大きい病院を紹介してもらってそこに行ったのさ、
うん
ね、そこで取ってもらっていろんなあれを持って
持って、
これで、はい、ね、一番最初にね紹介されたのが、
うん、
外科ではなくて、
うん、
泌尿器科、
泌尿器科、
泌尿器科を紹介されたっていうのは、鼠径ヘルニア、うん、要はヘルニアの感じはないと、
うん、
要は腸は出てないと、
出てない
だけど何とか水腫っていうやつは出てると、
うん、
それが痛いんだろうと、
うん、
で今ボコって常にボコって出てるのはその何とか水腫ってやつなんでございますと、
はい、
いう話で、その何とか水腫っていうのは泌尿器科なんだって、
泌尿器科
で、鼠径ヘルニアは外科なんだって、
外科
だけど今出てるのは何とか水腫だから
泌尿器科、
泌尿器科を紹介された。で行ったの、
うん、
行ったので、でかい病院の泌尿器科に行ったの、
はい、
そしたらその一番最初に見てもらった医者が言うにはですよ、あ、これ手術だねと、
はい、え、
入院だねと、4、5日くらいかな入院は、なんていうね、
うん、
だけど、鼠径ヘルニアももしかしたらあるかもしんないから、
うん、
外科も見てもらおうと、一応ね、うんうん、外科の医者も、まあ、病院に当然大きい病院だからあるから、
そうですね、
外科も紹介するが、外科もじゃあ今度来週で一応見てもらってみたいな、はい、とりあえずあのこっちの方は手術すから、で外科の先生があのヘルニアのやつもやった方がいいって言ったら、ちょっと連携して一緒にやっからなんていうね、でそこでちょっと僕はもう入院が確定したわけですよ、
うんうん、
ね、手術も確定したわけですよ、
うん、
で僕はツイッターで竹内入院するってよっていうツイートをしたわけですよ、う
ん、
さらに、ね、僕 あのツイッターをフォローしてくれてる優しい人たちがね、僕が入院するってよっていうことに対して、うん、いいねいいねいいねってみんないいよいいねよくないんだけどいいねをいっぱい押してくれたの、ね、
はい、それしかないから、ね、
であの入院、僕はもう過去でその時に入院するって決まって、うん、で血液の検査もう4本ぐらい、なんか試験管で4本ぐらい血取られてさ、
だいぶ取られました、
ね、であの何レントゲンも取ってさ、それで7000いくらも取られたんだよ、うん、それだけでね、
誰も取られました、
それは入院前の検査の、それはね、
うんうんうん、
してやったの、
うん、
でさ、まあもう入院かと、でこれ番組でも話しましたよ、もう入院が決定いたしますと、
はい、
ただどれぐらいの期間になるかとかってはまた来週外科に行くからそれで分かるんだなんて話してた、
そうですね、
で外科に行きました、
はい、
で外科の先生が言うには、うん、まあそんなに手術は無理してしなくていいんじゃねなんていう話があってさ、
うん、
あ違う、その前にちょっと待って、その前に、
うん、
その前にもう一回、もう一回外科行く前にもう一回あれだ、もう一回泌尿器科が挟まるんだよ、泌、
うんうん、
尿器科行ってその次の週に泌尿器科にもう一回行ってその後外科なんだよ、
あそうだ、そうそう、先生が変わったんですね、
そうで1回目の泌尿器科でもう入院が確定したから、うん、来週、うん、家族と一緒に来てくれと、
そうそうそう、
説明すっからっつって
そうそう
って言ったんだよ、うんうん、そしたら、うん、違う先生が出てきて、
うん、
手術はまだしなくていいじゃないかなって話になちょっと待って、これはちょっと分かんねえぞと、
うん、
あの1回ちょっと外科で見てもらう、そこでそう外科で見てもらうになったんだよ、
うん、
で、嫁さんは私は何のために有給取ったのって言って、
そうわざわざ取ってくれたの
に、わざわざ取ったのにね、無駄になったんで、そこで入院がちょっとあやふやになってきたの、
はい、
入院前の検査もしたのに、
したのに
ね、あの、はい、エイズの検査に至ってはサインをしないと検査ができないからっつってサインまでしたのに、
したのに、
要は感染症の疑いがあってはいけないみたいなんでさ、
はい、
そこまでやったのに、なんか話が急に変わっちゃって、で外科行ったら鼠径ヘルニアは今は出てないから、うーん、外科的にはまあどっちでもみたいな、 泌尿器科が切るんだったらついでにやっけど、うん、ぐらいの反応だったの。
うん、
で、
うん、
で今度その CT スキャンを取ったって違う病院で、
うん、
あれを見たいって外科の先生が言い始めました。
ああ、言い出しましたね。
そでそれをもらってきてその病院に届けて、
はい、
で1週間の間に見てもらって先生に見てもらって、
はい、
で今週ですよ、
うん、
ね、今週、午前中外科で午後から泌尿器科、
はい、ああ1日で見てもらえたんですね。
そう、1日両方予約をして、
はいはい、
でまず外科行きましたと、
はい、
で CT も見ましたと。
見ました、
まあ、特に、まあ、やっぱりうちとしては外科的には、
うんうん、
まあ、手術っていうのはどんなに簡単な手術でもリスクがゼロではないから、
はい、
やんなくていいもんはやんなくていいんだから、
うん、それがいい、
うん、あの今のところ特にやる必要はないとは思うっていう答えなのね、
うんうんうん、
でこれはちゃんと、カルテに書いて
泌
尿器科の方に回しとくからって言われて、あ、そうですか、ありがとうございます
と、はい、安心、うん、
でね、その間ね、
うん、
僕の体調はどうだったかって話なんだけど、
はい、
ね、これ一周一周追うごとにどんどん良くなってってね最初すげえ痛かったじゃない、
はい、
で次の週には痛みがなくなり、
うん、
だけどボコってのが出てて、
うん、
それがね、押そうがなんだろうが動かない状態で、
あ、動かなくなっちゃったんですね。
そうそうそう、でそれがね先週ぐらいに動き始めたの、
は
い、押すと動き始め、あ、動き始めたよなんて思ってで今週ぐらいにはあれ横になるとボコってのがへっこむよになってきたのね。でその状態で、まあ、外科はそういう答えだと、
はい、
で泌尿器科午後から行ったら、
うんうん
うん、へっこんでるんです、今はもうなんかあんまりあれなんですよねなんつって、で先生に触ってもらって、あ、そうだねっつって、この間見てる全然あれだねなんつって、
へ
え、これ別にやんなくていいんじゃねっていう、
まあ
っていうことで、
はい、
結論としては
その、
うちの地域で一番大きな病院に行って、
うん、
一番最初の時には即入院、即、
うん、
手術ぐらいな勢いで言われて、
うん、
入院のための検査までしたのにもかかわらず7000円払ってね、
うん、
したのにも、翌週に至ってはうちの嫁さんがわざわざ有給を取って病院に行ったのにもかかわらずね、
なのに、うん、
入院ちょっと分かんねえぞになって、
うん、
今週最終結論としては、
はい、
様子見。
様子見。
手術はとりあえずなくなりました。
まあでも良かったです。
でもし、ちょっと、まあ違和感を感じたり、痛みが出てきたら、また相談してね、になりました。
ああ、なるほど。
でも本当に全く痛くないし、
うん、
ポコって出てたのも、
うん。ペコってなりました。
全然今触って、あれ、どこっていうレベル。だから一番最初何かの原因で多分そこが腫れたか大きくなってたんだろうね、
うん、
それを一生懸命さ、僕自身とか、
うん、
一番最初の医者が一生懸命なんか無理やり押したりしたから、
うん、
それがどんどん中で腫れて痛みでさ、
ね、
でどっかでハマったんだろうね、大きくなってがっちりハマっちゃってたんだろう、それがだんだん腫れが引いてちっちゃくなってって動くようになったのかな、うん、なんていう
元
さやですね。なんかさ、だからこれってほら、いろんな人が言って鼠径ヘルニアっても手術しちゃった方がいい、安心だよっていう人もいるじゃない。
いるんですか？
いるんだよ。で、その
なん
たか水腫も本来なくていいものだから、
うんうん、
取っちゃった方が後々いいんじゃないっていう考えの人もいると思うんだよ。
ああ、そうですね。
だけどさ、そのなんだろうな、ほら、うん、わざわざさ、
うん、
手術しなくていいじゃん。
いい。
だってさ、うん、怖いし、
怖い、
手術怖いし、
ね、怖い怖い、
あとあの、うん、ほら、だったらほら、あれと一緒だよね、盲腸なんかと一緒でさ、
うん、
盲腸だって取っちゃえば盲腸の痛みはないわけじゃん、
うん、言いますよね。
だけど痛みがねえのに盲腸取る必要ねえじゃん。
ないですよね。
それと一緒な気がするんだよね、
うん、
あとね、医者行って安心したのは、
うん、
これも前に話したけど、鼠径ヘルニアで本当にやばい、うん、その締められて腸を締めて、
うん、
もう壊死しちゃうぐらいのレベル、
はいはい、
腐っちゃうレベルになった時には、うん、もうとんでもなく痛いと、
う でしょうね。
もう我慢ができなくて、うん、もうこれ病院行こうって絶対思っちゃうレベルぐらい痛いから、
うん、
っていう話を先生から聞いたんで、
うん、
あ、じゃあ、
まだ
自分で気づくなと。
鼠
径ヘルニアで本当にやばくなってきたら、
うん、
だったら大丈夫かなっていうね。
あ、今痛くないから
僕の判断ということでございまして、リスナーの皆様、
はい、
ここ数週間の間、竹内入院するだなんだ手術するだなんだ騒ぎましたが、
はい、
亡くなりました。
亡くなりました。
なんちゃってですね。
え
嘘。あ、嘘。亡くなりました。
うん、
亡くなりました。なのでね、そんなプロジェクトのメンバーの中にはね、
うん、
優しい人がいてね。
いましたね。
ね。まだ僕が入院してもないのにね、お見舞いのお花を送ってきてくれた優しい人がいてね。うん、
ね。
ね。申し訳ないけどね。でも今我が家に飾ってますんでね、その花。
うん、長持ちですね。
あ、ね、造花なんですよ、もらったの。造花で、匂いのする造花みたいな。
おー、おしゃれなものを。
うん、もらいました。
はい。
はい、いろいろお騒がせいたしました。申し訳ございません。これにて竹内入院するってよに関しては終わりにしたいと思います。
いいマック。
ありがとうございました。
はい。
今週もね、リスナーさんからね、お便りでね、
はい、
その入院の話が先週出なかったんで、
うんうんうん、
ちょっとどうなったか心配ですなんて書いてくれたリスナーさんがいたりして。
いらっしゃいましたね。ね、
ありがたいお話なんです、
はい、
先週話さなかったのは先週はどこの病院にも行ってなかったからです。
うん、
はい。そういうことでございます。
はい。
さあ、そんな我が家。
はい。
そんな竹内家。
はい、
ね、今ね、家の中をすごい掃除中。
え、お掃除ですか？
ね、断捨離ってやつ。
ああ、今ちょうどいい季節ですよ。
もうガンガン捨てたろうと、
うん、
もう家にあるもので、
うん、
ここ1年間使ってなかった食器類とか、
うん、はいはいはいはい、
何かもうこれいつか使うだろうっていう紙袋とかビニール袋とか、
うん
うんうん、なんかすげえ、何年か前になんかすげえ流行ったから買った、うん、タジン鍋だっけ、
野菜を、
そうそうそう、野菜を蒸してさ、
はいはいはい、ありましたね、
あんなのとかさ、ああいうのも全部捨ててしまおうと、
おー、ね、いいですね、
もうホットプレートなんかもう家で焼肉なんかやらねえから捨てちゃえとかね、
う
ん、
お好み焼き焼きましょう。
もうそだからそういうのももうやらないと、家で
やらない、
家で焼肉なんかやらないと。
おー、決意しましたね。
家で焼肉なんかやるともう床がぬるぬるになるだけだから、うん、油でね。
へー。
もうやらないと。
はい。
だってもうなきゃないでやんねえんだからってい
う。まあそうですね。
そういうことですよ。
うん。
だもうガンガン今捨てて。
うんうん。
でも明日ゴミ屋さんなんだけどね、今ね、うん、ゴミ袋がもう15ぐらい、
わー、食べましたね、
和室で転がってますね。
はー、すっきりだ、
うん、で今キッチンとリビング、うん、で、目標にしたいのはリビングを、
うん、
なんかね、生活感のない感じにしたいっていう、
あ
ー、そこまで
ガチャガチャしてない感じ、
そこまでちょっと持ってきたいんだけど、なかなかね、
うん、
小学校2年生の子供がいるとどうしてもね、
そうですね、難しいですね、
生活感は出ちゃうよね、どうしてもね、
うん、
でもできるだけできるだけちょっとで、今だいぶね、引き出しとか棚とかがだいぶすっきりしたから、
うん、
外に出てるもので中にしまえるものはどんどんしまっていこうと、
お、いいです、いいです、
うん、いう話でね、今一生懸命やってますよ、だから明日も明後日も多分ずっとやりますよ。
うん、
断捨離まくりますよ。
私も今断捨離してるんですよ。
お、何何、誰、何、男を捨てたの、どうした、
いやいやいや、
何何、どういうこと。
一緒ですよ、家にある荷物を、なんか服とかも着ないやつ整理したりとか、その食器とかも、うん、ローソンの私、うん、リラックマの食器集めるのが大好きで、
あ、出た出た出た
集めてたんですけど、それももう処分しようと思って。
ああね、もうね、うちあれがいっぱいあるの、あのね、畑中さん知らないかな、あの、うん、バザールでござるグッズがいっぱいあるの。
知ってます、知ってます。あ、なんか言ってましたよね。なんかの回で。
NEC の。NEC の昔 CM でキャラクターが猿のキャラクターでバザールでござるってのがあって、これ僕は当時パソコン屋さんにいたから、そのグッズを山ほど持ってるんですよ。で、
あの、まだ持ってんですか？
そう、バザールでござるの、あの、丼、はい、
丼、
あの、お父さん用、お母さん用、子供用っていう3種類の大きさのバザールでござるの黄色い丼があってね。これを、今だってほら、やっと使えるじゃん。子供が小学校2年生になってさ、ね、だけど、まあ、丼作んねえよねってことで、それも捨てる。多分ね、だいぶね、捨ててるものの中で、
うん、
メルカリとかに出せば結構値段つくようなものもあると思うの。
うんうん、
だけど、それもめんどくさいから、
わかります。
捨てちゃえっていうね、
うん、
いうので、うん、結構もったいないよ。だって、これもしかしたら売れるかなって思うのが、
うん、
あの富士通がさ、
うん、
NEC がそのバザールでござるに対抗して、うん、タッチおじさんっていうのをキャラクターをね、
あのアホの坂田が声をやった、
そう
はいはいはいはい、
でそれのそのピンバッジとかがね山ほどあったりするね。
へ
え、いやそういうのもどうしよっかななんて思います。欲しい、バザールでござるとかいるんじゃない？だ僕世代は結構懐かしかったりするし、
懐かしいけど欲しくはないんじゃないですか。ない、
バザールでござるの小さな扇風機とかいらない？
ああ扇風機か。300円だったら買ってくれる人いるかもしれないですね。
いるな、あげない。捨てた方がいい、300円だったらめんどくさい。
うん、
はい、断捨離中ですよ。
なんか、その少額で売っちゃうよりも、うん、なんかゴミでちゃんとっていうか捨てた方が返ってくるものが大きいとかって言いますよね。
何、運勢的な感じで、
なんだろ う、 こう手放したから入ってくるみたいな、なんかよくあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれでその例えばそのバザールでござるのどんぶりを300円で売ったら300円の価値しか返ってこないじゃないですか、うん、でもこれを例えばゴミに出したとしたら、うん、何が返ってくるか分かんないじゃないですか。だから300円よりももっと大きいものが返ってくるみたいな、うん、
返ってこないと思うよ。
はい。
書いてください。そういうのもあるの、そういうの。まあでもそういうのを信じとくとね、なんかね捨てるのも気持ち的にね、
うん、
ね、だから服なんかさ、それこそさ、
うん、
あの一つの季節にさ、うん、3パターンぐらいありゃさ、
うん、
大体さ、もう3パターンぐらい使い回すじゃん。男なんか特にそうよ。前なんかいつもね、うん、洗濯して干してあるのそのままガッツって切っちゃったりするんだよ。
楽ちんですね。
ね、だからあの嫁さんが洗濯物畳む前にパンツ履いちゃったりするからさ。
お
ー、だから全然だからローテーションされないの。よれよれのパンツが1個だけあったりする。
そっか、なんかバリエーションは欲しいですけど、でも 1,2 回しかワンシーズンできないんだったら10回20回着れる方がいいのかなって
ね。だから絶対もうね、もう着ない服とか山ほどあるから、そういうのもね、
うん、
捨ててこう、どんどんね、
うん、
でこれであれですよ、これがうまくいけば今年の年末は楽ですよ、う
ん、あ、いいですね、お掃除が楽ちんですね、
楽ちんですよ。
あ、いいじゃないですか、
ね、頑張ってます。
はい、
はい、あと今週お話ししたいのは、
うん、
これはどうや、これ、うんとね、今週僕ツイッターでこれつぶやいたんだけど、
あら、何でしょう、
畑中さんがどう思うかね、
うん、
僕のツイッターのつぶやきそのまんま読むね、うん、
はい、
しゃぶしゃぶでだしを選ばされることってあるじゃん。
ああ、
何しますなんて、
うんうん、
ね、2種類選べますよなんつって、
うんうん、あるある、
ね、しゃぶしゃぶでだしを選ばされることがあるけどさ、
うん、
何を選んでも食べるときはごまだれかポン酢の味なんだよねっていうつぶやきをしてんだけど、どう思う？
確かに
ね、あれ何なの、あのさ、そのしゃぶしゃぶの、うん、そのだしの味を選べるシステムってあれ何なの、うん、
あれでもあれですよね、豆乳とかだったらタレと混ざって味が変わりません、
変わるので、結局だってポン酢なんかには誰も勝てないよ。
うん、まあ勝てないですけど、ちょっとまろやかになる、
なる
で、キムチのなんかだったらちょっとピーみたいな、
ほら子供が一緒だからキムチとかいけないし、結局無難な感じのやつを選ぶんだよね。だ、うちの娘は結局ごまだれの味しか食って
ごまだれ美味しいですもんね、
かと思えばさ、ちょっとさ食べ放題の 安い食べ放題のしゃぶしゃぶみたいなとこ行くとさ、うんうん、あのお湯にさ、うん、なんか申し訳なさそうな感じでさ、昆布が、ちっちゃい昆布がペローンって入ってたりするこれからは出汁は出ないだろうっていうような、
うん、
もう出汁なんかいい、お湯がいいんだって、あんなの別に出汁なんかいらないっていう、
そんな話、見えないところでなんか変わってんじゃないですか。
変わってね、あれ結局じゃそのまま食えよって話じゃ、何もつけずにっていう出汁の味を味わいたかったら、
あ、タレの味を味わったらいいってことですか。
そう、結局だってごまだれかポン酢の味なんだよ結局は、ね、
うん、まあそうですけど、
いうことです。
はい
はい
あの、はい、ちょっとその出汁とは関係ないんですけど、うん、なんかあの私よく一人鍋で、うん、お湯入れて、うん、生姜のチューブのやつをビュッとなんか 1,2 センチぐらい入れて、
ほう、
生姜味の、うん、あのお鍋するのが結構好きです。
え、なになに、お鍋なの、
あ、土鍋、一人用鍋とか売ってるじゃないですか、うん、
売ってる。それに、
うん、それにあのお湯入れて、お湯入れてっていうか水入れて、うん、沸かして、で中にお鍋の具を入れて、うん、で、だしとか、まあ、だし入っててもいいんですけど、うん、生姜だけで味付けるんですよ。
へぇー。何で食べるの？なんか。
あ、ポン酢です。
ポン酢で食べるの？
うん。でも、生姜風味って、レモンと醤油を割ったタレも美味しいです。
結局、その味になるんでしょ？タレの味になるんでしょ？生姜入れようがなんだろうが。
なるけど、生姜入ってない時よりか、生姜の風味が香ります。
なんか、いいかもね、あの冬場とかいいかもね、ほんとね、
うん、
温まりそうだよね、
うん、そう、ニンニクもちょっと入れたらいいかもしれない。
じゃあニンニクを、じゃあ、うん、倍で
ニンニクは身をポンって入れてもいいかもしれない。
ああね、
うん、
ニンニクか、ニンニクはもうね、
うん、
あの休みの前の日とかじゃないと食えない
前の日ですか。
なんかね、残ってほら営業だから、仕事がさ、うん、お客さんと話するから
食べれないですよね。
ちょっとやっぱ気に、若干気になるのよ。
ですよね。
そう、あのなんだったらほら大衆とかなんかよりも気になる、うん、そういう、なんか俺だってそこってさ、気をつければどうにかなる部分じゃん、うん、自分が気をつければ食べるものとかって。
はいはいはいはい。
だけどまあ、ちょっと大衆的な部分ってどうにもなんない部分があるから、これはマナーとかじゃない部分、ちゃんとあの清潔にしているかどうかっていうところで、
うん、
で清潔にちゃんと毎日お風呂入ってきれいにしてればね、
うん、
まあ、多少大衆があってもしょうがないよね、それは体質いろいろあるからさって思うの、人のあれも、
うんうん、
だけど、
うん、
あの話してる人からニンニクの匂いがすると、こいつ、うん、今日仕事で人と話すのになんでそれ食ったって思っちゃうの。そいつの何もう考え方を疑っちゃうの、僕は相手の、はい、
うん、
だから僕はすげえ嫌なの、自分がそのニンニクの匂いとかさせる、要は匂いのきついものを、
うん、
うんと多分お昼に食べるとか前の日に食べるとかってのはちょっと嫌な、
うんうん、営業職ですね、
うん、そこってほら自分でどうにかなる、
うん、
ね、真面目な話しちゃいました、
ね、はい、
はい、ということでございまして、はい、いい時間となりました、エンディングいきます。
はい、 はーい、
違う 違うけどエンディングです。いろいろ失敗してますけどエンディングです。本当は、本編の BGM が、うん、少しずつボリュームが下がって、
うん、
綺麗に下がったところで一回ジングルが入って、うん、エンディングの曲なんですよ。
そう、
ね、で、なんだけど何が起こったかっていうのを話すると、うん、本編の最後の BGM を絞るときに一気にガッて絞っちゃったんだよ、うん、あやべこれかっこ悪いって思いながらその後の最後の小さい音を少しずつさらに小さくすることでごまかしたつもりだったんだけど、
うん、
竹内さんそこで焦りがあったんだね。
ありましたか。
ジングルを流すのを忘れてエンディングを流す。
オーマイガー。
さらにエンディングの曲を流すまでにちょっと間があるっていうね。
ありましたね若干ね。
ね。うわあもうこういや悔しいな。まあいいや。エンディングで
ー
す。
エンディングでーす。
ちょエンディングなんでね。
はい。
ちょっとここまでほら最後まで聞いてくれてる人が何人いるか分かんないけど。
うん。
多分まあ少なめだろうからね。ここまで我慢して聞いてくれた方はね。
はい。
ちょっと竹内さんちょっと面倒くさい話していいですか。
なんだろう。
これね今日僕ツイッターで。
うん。
やっぱこれ僕今日つぶやいたことなんですけどね。
はい。
そのまま読みますね。
あ、お願いします。
そんないプロジェクトのメンバーに対して評価をいただくのは嬉しいのですが、
はい、
あの人よりもあの人の方がとか、うん、メンバー同士を比べた評価は正直あまりいい気分ではないな、
うん、
そんないプロジェクトメンバーが仲間を落とすような言い方をされて喜ぶと思ってるのかなっていうツイートをしたのね、
うん、はい。
でこれちょっと僕ちょっと思ってるのねずっとね。
うーん。
でちょっと今日あえてツイートしたんだけど、はい、こうやって番組をそんなプロジェクト今番組4番組配信してますよ、うん、
はい、
で各メンバーが毎週一生懸命収録して編集して、
うん、
配信の作業してくれてます。
そうですね。
で、まあ、一番楽してるのはこのそんなことない人なんだけど、この番組一発撮りなんで適当にくっちゃべって配信してるだけなんで。
そんなこと言ったら私が一番楽してますよ。
そんなことないじゃない言ってんすか。働く番組が一番大変ですよ。僕の介護が一番大変なんで、そんなプロジェクトの中でね。
でも私喋ってるだけです。笑ってるだけですから。
でね、まあまあそんな感じでね、はい、今、メンバーが8人います、そんなプロジェクトね、
はい、
で番組4番組、ブログも入れると、うん、まあ、5つコンテンツを配信してまして、
うん、
まあ、各番組いろいろお便りをいただいて、この番組が一番お便りいただくの多いんですけど、
うん、そうなんですね、はい、嬉しい。
他の番組にも当然お便りをいただいてて、
うんうんうんうん、
で僕はまあ他の番組に来てるメールも含めて全部僕は目を通させてもらってるんですよ、
はい、
でね、たまにね、
うん、
あの人の名前は当然伏せますけど、
はい、
そこにはちゃんと名前書いてある、何々さんのって書いてあるんだけどね、
うんうん
うん、何々さんの話よりも何々さんの話の方が分かりやすいみたいなやつをね、
うん、
何々さんの話はとても好きだから番組を聞いてるんだけど、何々さんがこうだからもう番組は聞きませんとかね、っていうようなことを書いてくれる方がいるんです。で評価をしてくれるのは非常にありがたいし、
うん、
それはもう真摯に受け止めなきゃいけない部分であるのは分かってるんですけど、
はい、
これってどういう気持ちで書いてるのかなっていうのもちょっと思うの。
うん、
それって例えばメンバー A メンバー B って言って、 A さんのことが大好きな人がいて、
はい、
で A さんのこと好きだからで、うん、A さんの説明はすごく分かりやすいよねとか、この人の話はすごく面白いよねって言いやいいじゃん普通にね、応援したかったら、
あ、はいはいはい、
それをわざわざこの人よりこの人の方がいいとかさ、
あ、
この人好きだけどこの人嫌いだから番組聞きませんとかってわざわざ言うのって、
うん、
じゃあそのあなたが好きなメンバーの人が、うん、その内容を読んだ時に喜ぶと思ってるのかなって思うのね。
そうですよね。
あのね、勘違いしちゃいけないのは、僕らメンバーはみんな仲間なんだ、仲いいんだ。
うん。
ね。お互いのメンバーが、僕は他の7人のメンバーの誰かが、あまりいい言われ方をしなかったりしたら、
はい、
ちょっとね、嫌な気分になるね、やっぱりね。
そうですよね。
僕はね、それを、僕を褒めるための、一文だとしてもダメ。竹内さんはいいけど、畑中さんが邪魔なんだよね、なんて書かれ方したら、
うん、
僕褒められてるようだけど、
うん、
傷つくのは僕と畑中さん、両方傷ついてるんだよっていう。だそんなのはないよ、ここの。そんなことないし、うん、そんなハガキは来ないよ。そんなメールは来ないよ。
うん、
だけど、来てないけど、そんなのはないけど、うん、仮にそういうのが来た時に、
うん、
いや、畑中さん当然傷つくけど、僕も傷つくんだよっていうことに理解はしてくれてるのかなって。なんかね、そういうのに限って誰かをすごく応援してるんですっていうような書き方なの。
ああ、そうなんですか。
そう。だけどこの人がいるからとか、この人嫌いだからとかっていうの、ただ普通にストレートに応援してくれれば嬉しいのになって思う。
そうですね。
うん。ことがね、あってね。でこれってどういう風に思ってるのかなって、あなたの好きな人にもあなたはあまりよく思われてないよって、
うん、
思っちゃう、
考えさせられますね、
思っちゃうの。でもありがちじゃん、なんかさ、そういうのって、うん、僕だって、うん、あの例えば対芸能人に対してはそういう風に思うこともあるよ、
うん、
ねっ、
なんかの、ね、ピンとこないけど、
グループの中でこの人好きだけど、うんうん、あいつが一緒のやつは見ない、こいつを単体の時は見るけどみたいな思うことあるかもしれないけどね。
なんだっけ、飲み会とかであの人がいるから行かないとか、そんな感じ。
そう、あの、あなたの飲み会には行きたいけど、あの人がいるからちょっと行きたくないなって、うん、例えば誰かが言うとするじゃん、
うん、
だからその行きたくない、あの人がいるからっていうあの人と、
うん、
その言われた人が、
うんうん、仲良かったらね、
すげえ仲良かったら多分両方とも気分悪いん
でね。そうですよね。ああ、本当だ。ああ、軽々しく言っちゃダメですね。
うん、で、まあ、そんなプロジェクトの中で、
うん、
いろいろある、まあ、本当に稀なんだけど、すごい、あの、うん、ほとんどのお便りは本当に温かいお便りで、
うん、
そんな言い方をするやつって本当に稀なんだけど、
うん、
たまにあるのに。だけどそれって大体誰かを応援したいがための言い方なのね。すごく好きな人がいて、
うん、
あなたは応援してます、だけどあの人嫌いなんですみたいな、
うんうん、
あの人よりあなたの方が上手ですよとかさ、
うん、
いう言い方をするのね。だけど、うん、その褒められてる人は気分悪いんだよって分かってないのかなって、
うん、
それは、まあ、自分に対しての、
うん、
戒めも当然あるし、
うん
うん、まあ、理解してほしいなっていう意味も含めて、うん、ツイッターでちょっと書いたのね。なので、ちょっと番組で、うん、エンディングでちょっと喋ってみました。
はい、
はい、どう思うかな、これでまた竹内うっせえなとか思う人もいるんだろうけどね。
なんか私ちょっと真摯に受け止めました。あ、真摯にって言っていいのか分かんないけど、
うん、
なんか、なんだろう、すごい苦手な人がいて、あの人苦手、うん、あの人苦手ってすごい言ってたなと思って、
うん、でもその人がいないから言ってるのかもしれないけど、その人とすげえ仲のいい人は、
う
ん、あんま気分良くないかなっていうのもあるじゃん。
そうなんですよね、うん、話したらみんな苦手な人ばっかりだったから、なんかなんかベラベラ喋ってたけど、ダメですね。
そうだから、それが、まあ、うん、まあそれはまだね、そのいいかもしれないけど、そのこの人苦手、この人好きって単体で言うのはいいと思うんだよ、まだね、
うんうんうん、
まだいいと思うのね、
うん、
だけどあなたのことがすごく好きだから、あなたのことを応援するのに他の人を、
うんうん、
を持ってきて比べるとか、
うん、
あなたの邪魔してるのはこの人だよねとか、そういう言い方をして、ある人を応援するようなやり方をすると、うん、その応援してる人自体もいい気分はしてないんだよってことが言いたい、
うん、
意外と気づいてないで 書いてくれてる人が意外とね、いるんですよ。
うん、
本当まれに。この番組にいただいてるのは、うん、ほぼないかな、でも。
うん、
で、大体そういうのって、
言ってくれたらいいですね。
そういうのって大体匿名なのね。匿名なんですよ。で、まあ逆に言うと、その人は、逆に言うと、すごく番組をよく聞いてくれてる、ヘビーリスナーの方でもあるんだろうなっていう、ありがたいところもあるんで、なんだろうな。避難はしたくないんだけど、
うん、気づいていただきたいね。
そうそうそうそう。だからもう、うん、そういう部分もあるし、いやもうこだ忘れちゃうんだろうね。こっちは仲間なんだよってこと。
うん、
おそらくね。
うん、
仲間なんで、僕ら仲間なんで、仲いいんで、だから一緒に同じチームでいろんなポッドキャストやってんで、
うん、
ね。なので、うん、僕は畑中さんの悪口言うけど。他の人が畑中さん、他の人が畑中さんの悪口言ってると、ちょっと僕気分悪いんだよね。すげえ勝手だけどね。そんな感じ。
はい。
はい。さ、じゃあ変な感じになっちゃったら、畑中さん、面白い話して。
はい、ああ、面白い話？
うん。
面白くなくてもいいですか？
うん。
ちょっとなんか気になったことがあって、
それの話を聞こう。
はい。
空気を変えよう。
今ちょうどドラマ終わった感じじゃないですか。
まあ各局ね、いろんな番組もだいたい最終回。
そう。で私今期の月9すごい楽しみに見てたんですね。
コードブルーだっけなんだっけ。
そうです。ね、ヤマピーが出てるコードブルーです。
うん。
毎週ハラハラ。ドキドキハラハラの連続で、
あれ、
それが楽しみ。
犯人はヤスだよね。
ヤスって何ですか？
あ、ごめんごめん。これは、僕の世代の人はみんな分かる。犯人はヤスで分かるから大丈夫。
分かんないですけど。
ヒントはポートピア。はい。あ、いいよ。
で、最終回のラストが1時間半だったんですね、たまたま。たまたまかどうか分かんないですけど。
最終回が1時間半のスペシャルだったんだ。
そうそうそうそう、はい。で、ちょうどなんかその時に、最後の30分だけ見れなかったんですよ。
ほう。
で、見逃し配信があるから別に、まあ見なくてもいいかと思って、1時間分だけ見て、ちょっと用事やって、で、後で見ようみたいな感じで思ってたんですね。
はい、今ね、いろいろね。後でネットで見れたりいろいろあるからね。
そうそうそう。そうそう。で、まあ、見ようと思いつつも、こう、あれやこれやってやってる間に、一週間経っちゃって、あ、今日見逃したらもう見れなくなっちゃう。あ、だいたい一週間じゃないですか。
うん、
見れるやつって、うん。で、月曜、一週間後の月曜日に、うん、あ、見なきゃと思って、こう、必死にこう検索、必死じゃないですけど、検索して、見てたんですよ。
うん、
そしたら、見逃し配信なのに、
うん、
なんかカットされてたんですよ。
え、どういうこと？
なんか、なんだろう、なんか CM が入るんですけど、うん、その CM が入るところらへんがちょいちょいカットされてて、1時間だけ見てるじゃないですか。うん、だから、見てた場面が出てこないみたいな、そういう状態が何箇所か出てきてて、
あららら。
見逃し配信で見逃したものはどこで見ればいいのと思って。
ね、答えを出そうか。
はい。
我が家。
我が家？
竹内家。
あ、あるんですか？
僕の家は、ほら、
うん、
あれだから、常に。
全部録画できる。
全部録画してあるから。
お
ー！ 3 週間ぐらいは持つよ。
まあ、すごい。
すごいでしょ？
すごい。
ね。
さすが。
じゃあ僕が、そこのエンディングの最後の30分を見て、
うん、
作文にして、畑中さんに送っとくよ。
いらない。映像で見たい。
ヤマピーは、ヘリコプターに乗りました。と。
ヤマピーがこう、瓦礫からガバって出るシーンがあったんですけど、うん、そこをもう一回見たいと思ったら、そこがもう、しっかりなくなってて。
編集する、なんでだろうね。編集する意味わかんないね。
うん。だから見逃し配信 でも見逃すから気をつけてと思って。
見逃しでも見逃しちゃうことがあるんだ。
そうそう、そのなんか見逃しのものによるのかもしれないですけど、
相性 TVer とかでしょ、
なんだっけな、 FOD っていうやつ。
ああ、フジテレビはまた違うのか、フジテレビオンデマンドとかか。
あ、そういうことなんですね。
じゃないのかな、わかんないけど。
うん、
へ
え。コードブルーと、うん、あの福士くんが出てる、愛があっても秘密はあるだったかな、あれの2つだけは見てたんですよね。
あ、今期は僕はドラマは見てねえな。
でも全部ちゃんと見てないけど
あの僕結構まとめて見たいタイプだから、
うん、ああいいですよ ね、
あのね、 毎週毎週見るとね1週間で忘れちゃうからさ。
ああ、そうそうそうそう、
ちょっと まとめて見ないで我慢して我慢して我慢して、
うん、
で一気に見るっていう、
土日かけて朝から晩までみたいな。
そうそうそう、そういうのがね好き。
ああ、それいい、それいいですね。
とても楽しい。
ああ、わかるわかる
了解いたしました。はい、ここで、エンディングに入る直前、
はい、
ね、この本編が終わってエンディングの BGM が入るまでの間すげえ間が空いたじゃないですか。
はい、
間が空いちゃったじゃない、空白の時間があったじゃないですか今週ね。
はい、
あれね、
はい、
原因が分かった今。
え、
あのね、
うん、
これ僕あのパソコンであのキーボードの A のボタンを押すとエンディングの BGM が流れるんですよ。
はい、
で何してたかって A を押しても全然 BGM が流れなかった。でしょうがないからキーボードで押すの諦めてマウスでクリックして BGM を流し始めたんだけど、
はい、
あのね、今見たら横に開いてるメモ帳に、
はい、
AA っていうA がいっぱい並んでる。なんかメモ帳に一生懸命 A を打ってたらしい。それは流れない。伝わったかな
は
さあ、今週もね1時間超えてしまいましたのでね、もう速攻で、超早口で口の方を畑中さんにしてもらおうかな。
準備してなかった。
準備してなかった。
じゃあ行きますよ。
お願いします。
はい。そんなことないっしょでは皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そして、そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読めます。URL はそんない .com。sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ね、読んでる最中にこのイカオヤジを流すことで畑中さんがちょっと焦るかなと思ったら、
うん、
余計にゆっくり言い始めるっていう畑中さんの
そうでしたか。
そうそう、すっげえ
全然意識してます。
なんかスピードが遅くなったなんて思って、
かかり始めたなとは思ってたんですけど、
ということで、
はい、
終わりでございます。また来週。お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。